だからね、生きてることがどんな意味を持ってるんですかって言われたって何も分かりませんよね、うん、でそのうちにですね、ああでもないこうでもないって言って言われてる間に来ないようになったんで、そのうちになんですが、ふって気がついたら、おお前の持ち時間切れたでというようなことでね、えこれで私の一生終わりかいなというようなことで死んでしまうんでしょうな、考えてみたらなんか暴漠としたもんですね。しかしそういう中でですね、何のために生きてるのか、そして死がどういう意味を持ってるのか、そいつがわからないままにね、虚しく生き虚しく死んでいくっていうことは、これは耐えられないことですよね。皆さんだってそうでしょう。みんな一生懸命生きてるんですよ。この世で生きてる人ね、みんなね精一杯、力の限りみんな生きてるんですよね、どんな人だってね、それはあの他の人から見たらあいつ解消なしだと言われるかもしらん、ね、えもっとこうしたら嫌ないかああしたら嫌ないかって言って言われるか知らんけどね、本人これで精一杯という生き方してきてるんだと思うんですよ、その中でね、辛いことやら悲しいことは次々と襲ってくる、歯を食い縛りながらですね、この人生みんな精一杯に生きてるわけなんですね。だから人の生き方ってのはあんまりとやかく言わんこっちゃね、みんなそれぞれ精一杯に生きてるんですからね。そしてね、そうして精一杯に生きてきてですよ、そしてなんか虚しい思いでですね、何のために生きてきたのか、何のために苦労してきたのかっていうのはね、そんな虚しい思いの中で死んでいくっていうのは耐えられることだと思いますね。それはあまりにも自分自身がかわいそうだと思いますよ、やはりね、辛いこともあった、悲しいこともあった、嫌なこともあったけどね、しかし私にとってこの一生ありがたい一生でございましたって言ってですね、自分の人生に合唱して死んでいけるような、そんな心境を一つ持たんとね、自分がかわいそうやと思いますな、ただ虚しい思いでこの人生を終わっていくなんてな、そんな生き方死に方私はしたくない、やはり私なりにですね、生きてることの意味、そして死ぬことの意味っていうものをしかっと見届けてね、そして生き死にしたいものだと私は思うんですよね、しかしこれはなかなか、自分の力ではとってもじゃないが見届けることはできやしませんね。で私はこの本願のお言葉を聞きながらですね、お願いだからほんまに疑いなく私の国に生まれるんだと思ってくれ、そしてね、私を親と呼びながら、ナマンダブナマンダブスと、この私を親と呼びながらその人生を力強く生きてくれよって言ってね、如来様が願ってくださってる、この言葉を静かにこう聞いてますとね、なんかそこに自分の生きる意味と、そして人生の方向がですね、そこで、見定められてくるっていう感じがいたしますね。実はこの本願の言葉っていうのは、そういう我々の生きる意味と方向をはっきりと知らせる言葉だったのでございます。それにしてもね、これ大変な言葉ですね。我が国に生まれんとお前とこうおっしゃってます、私の国に生まれるんだとお前とおっしゃってるんですね。これは偉い言葉ですね。そう思いませんか。私から見たらあれ死ぬとしか考えられないんですよ。死ぬとしか考えられないことを捕まえてね、死ぬんじゃないんだ、生まれるんだとお前とこうおっしゃってるんですがね、偉いこと言われたもんですね。私はびっくりするわ。皆さんあんまりびっくりして話しませんけども、あ、私ね大阪でございますのでね、あの大阪弁が出ますんで、あの感じてくださいな。で、まあ、とにかく、これは偉いことやなと思いますね。死ぬことが生まれることだったら、生きてるってのは一体何なんですか。わかりますか。これは偉いことですよ。こんなことがね、ズバリ言ってのける言葉っていうのはね、人間の世界には決してない言葉ですね。やはり生と死を超えた、生と死を超えた領域からね、こういう言葉は出てくるのでございます。それを仏様の御言葉というのでございますね。仏様の御言葉はね、人間の言葉とは違うんです。出どころが違うんです。でこれはね、あの皆さん、あの天神菩薩って言い方がご存知でしょ。天神菩薩増論説奇妙無下光如来というのは天神菩薩、あの天神菩薩のお兄さんがね、無著菩薩って言い方がいらっしゃったんですね。あの兄弟、大変な兄弟でしてね、インドの大乗仏教の代表者 お釈迦様以外に3人あげろって言ったらね、龍樹菩薩と無著菩薩と天神菩薩ですね、この3人あげるんですが、この3人の中の2人が兄弟なんですね。その無著菩薩、阿三伽という方ですけども、この無著菩薩という方がね、正大序論という、お商業をお書きになった。その正大序論の中にね、経典のね、お経の言葉っていうのは一体何なんだということをこうおっしゃってね、そこにね、最小乗北海通るっていう言葉が言われている。最も清らかな悟りの領域から流れ出てきた言葉、それが経典の言葉だ。人間の煩悩から流れ出てきた、煩悩が現れ出てきた人間の言葉とは質が違うんだ。経典の言葉っていうのは、質が違うんだぞってこうおっしゃってます。でそれをお兄さんがそうおっしゃったのを天神菩薩がね、注釈をされましてね、最小乗北海通るというのはこれがお商業のことを、経典のことを意味してるんだってこうおっしゃってます。清らかな悟りの領域から届いた、生と死を超え愛と憎しみを超えた清らかな悟りの領域から届いて私たちを導こうとされている、その仏様の大悲の御言葉が経典の言葉だよ。それを最小乗北海通るというんだ。だから普通の言葉聞くようなつもりで聞いたらダメだよとこうおっしゃっております。お経の言葉ってのは普通の言葉と違いますねんで、出どころが違う。そこのところをはっきりと、心得ておかないと、お経の言葉、見教えの言葉っていうものは、世間そこらにあるような言葉と同列に考えとったらダメでしょうね。で実はね、なんですな、先ほどから、まあ、申しますように、この私たちは、自分というものをこう考えていくときにね、生まれてきて死ぬもんだというふうにこう考えるでしょう。だいたいそうですね。それ以外のことはあんまりわからんでしょう。生まれてきて死ぬって言ったら、ああそうやな、まあ、いつ死にはわからんけどな、いつ死にはわからんけど生まれてきて死ぬんじゃと、こう言われたら、ああさようか、これみんな納得してくださいますな。これ嫌や言う人はあんまりないやると思うんですよ。それわからん言う人はあんまりないやと思うんですね。で私たちはつまり生まれてきて死ぬものと、そういう形で自分を捉えていきます。だから私ながらなんですね、なんか例えば履歴書を書くときにはね、名前書きましてね、駆け足実践とか名前書きまして、その次にね、生年月日書きますね、いつ生まれたというのを必ず書きます。だからあれも履歴書で必ず書かされますな。何年生まれ、大きなお世話だと思うけどな、あれ本当は私知らんないね。あれ親父がそう言うてたからね、もう70年前にね、親父がちゃんと役場へ登録してくれてるんですね。それで私知ってるだけで、本当はいつ生まれたか知りませんね。でまた生まれてきた時も知らんけど死ぬ時も知らんわ。気がついたら死んどん、まあ、気がついたら死んどんって早いですけどな、まあそんなもん行きゃ向こうが引き取ってくれなさかいな。さあそうしますとね、わからないけど、ほんまいた、ほんまのことはわからぬくせにね、私たちはいつ生まれてやがて死ぬと、こう生まれて死ぬと、こういう形で物事を考えていきます。でそういうふうに考えていく、これみんなそうでしょ、生まれて死ぬもんと、これはわかるわけですね。これが癖もんなんだ、それが癖もんなんだ。で生まれて死ぬっていうのは、ほな生きてるっていうのはどういうことですかって言ったら、生きてるって言ったら生きてるこっちゃがなと、こういうようなことでようわからんでね、生きてるってどんなことですか言われるとちょっと困るな。生きてるっていうのはしゃあないね、生きてるっていうのはまだ死んでないしこっちゃ、まあ言うくらいのことで、ほな死ぬってどういうこっちゃ、死ぬってどういうこっちゃって言ったら、これもわからんでしょ、死ぬってどんなこっちゃって、もこの頃でもえらいややこしいこと言うてますけどな、死ぬってどういうこっちゃって言ったら、これちょっとわからへんな、まあもう生きてないっていうことを死ぬっていうんじゃっていうぐらいのもんでしょうな。しかしね、生きてるっていうことはまだ死んでないということだと、死ぬということはもう生きてないということだと、これでみんな分かったつもりしてますね。しかし生きてるということがわからんとって、そのわからんことによって、もう生きてないことを死ぬというんだと、わからん言葉でわからんことを定義してわかるわけないじゃないか。みんな分かったような顔してるだけなの。 ほんまは生きてるってことがどういう意味であるのか、死ぬことがどういうことであるのか、私たちは全然わからん。わからんとってわかったような気してる。そしてそれだけじゃないですね。この2つはっきりしてるのは、今言ったように生きてることは死んでないこと、死ぬということはもう生きてないことというか真反対のこととして捉えてますな。これもわかりましたろ。この真反対として捉えているからね、どうかというと、生きてることがいいことだ、生きてることは素晴らしいことだという人によってはね、死ぬことはつまらんことだ、死ぬことは惨めなことだと言うてしまうんです。なんでそう言うの。よくあのね、亡くなった人、はよ亡くなってな、かわいそうになと、こういう、あれあんまり言わん方がええと違うかな。かわいそうかどうか分かりしませんで、生きてる人間の方がよっぽどかわいそうかも分かりませんで。いやほんま、だけど私たちは生きてることが素晴らしいもんだと思ってるもんですから、その真反対である死ぬことはつまらんもんだとこう思ってしまう。だから死んだ人はかわいそうなもんだとこう言ってしまう。そんな判断もうやめといた方がいいんじゃないか。今度はそう思ってるかと思うとね、今度はね、生きてることが辛くて辛くてしょうがなくなった、ね、生きてることが辛くて仕方なくなったらね、早死にたいと思うんだ。これ生きてることが辛くなったら死を求める、死の中に救いを求める。おかしいんじゃないかな。これは生きてることをね肯定して死を否定するのも偏派ですよ。これは偏ってますよ。生きてることを否定して死ぬことを肯定するのも偏ってんじゃないか。本当はね、生と死を一望のもとに見通せるような心の視野を開いて、生きてることも素晴らしい、死ぬことだって素晴らしいとこう言えるような、そういう領域が開けてきたら一番いいんじゃないの。私にとっちゃね、生きてるってことは私にとっちゃかけがえのないことです。ええ、そらかけがえがないっていうのはね、代わりが効かないということ。ちょっとすまんけど 2、3日私の代わりに生きてくれるかってんなわけにいかんでしょうが、1分間たりとも1秒たりともね、私以外のものが私の生を生きるわけにはいきません。だから私にとってはこの命、かけがえのない命なんです。あんまりそう思ってないけどな、ほんまにかけがえがないものだと思ったらね、私しか生きられない人生を私は生きてるんだと思ったらね、もう少し生き方変わるはずですよ。人の真似して生きるなことはないだろう。あの人がああしてるから私もそうするってなっぱかな話あるものか。私しか生きられない人生は私なりに精一杯生きていく、そういう世界があるべきじゃないの。本当にかけがえのない人生を生きてるんだ、私しか生きられない人生を生きてるんだっていうことが本当に分かったら、よし、この命精一杯最後の瞬間まで燃やし尽くしていこうっていうのは、別々たる気概が生まれてくるはずですよな。死ぬことだってやっぱりそうでしょう。私にとって私の死は、人は変わることはできん。だったら私は私の死を意味あるものとして受け入れていこうということがあっていいんじゃないか。そうでなかったらなんですよ、本当の意味で生きたということは言えないと思うな。生きてんじゃないんだ、夢見てんだ、押し流されてるだけなんだ、生まれてきたついでにね、え生まれてきたついでに生きて、押し流されながら、ふっと気がついたら先ほど言ったように持ち時間切れたあったから、こんな人生は私は生きたくない。だからね、この生と死を一望のもとに見通してね、生きることも素晴らしい、死ぬことだって素晴らしい意味があるんだ、こういうことが言えるような、そういう精神の領域を開いていこうとしたのがお釈迦様なんですよね。そしてお釈迦様はあの35歳の時に見事にお悟りを開かれた、あのお悟りを開かれたということは、生と死を一望のもとに見通せる、そういう精神の領域が開けたんですよ。そして生きることもありがたい、死ぬこともまたありがたい、こう言えるような領域が開けたんですね。それがあのお釈迦様のお悟りなんです。だからあの方は亡くなる時でもそうですね、えらい話が直るけど、お釈迦様、ね、亡くなる時でも 80歳で亡くなった、あのお釈迦さんはですね、最後はチュンダというね、信者さんが供養してくれたスーカラマダバっていうご馳走を供養してくれたんですけど、それがお腹に触りましてね、急性の下痢を起こされました。その時恐ろしいことがあった。お師匠様の体から血がほとばしり出た、道経に書いてありますから、血便が出たんでしょうね。激しい下痢が起こった。その中でもう80歳です。しかも3ヶ月前に大病していらっしゃった。そのお釈迦さんはですね、しかしそれでもね、私を待っててくれる者がいる、私から一言でも法を聞きたいと待っててくれる者がいるから行こうと言ってですね、ちょっと体が収まりますと歩き始められるんですね。そして少し行きますと、やっぱり脱水症状を起こしてますからね、疲れ果てて、疲れた、こうおっしゃってね、水が飲みたいとおっしゃってます。そしてお弟子の阿南尊者が水を汲んできますとね、おいしいって言って水をお飲みになって、そして最後はってまた歩き続ける。そして一日を歩き続けて、伏しながらという村外れのね、サーラの木の生えているそのサーラの木の林のところまで行かれてね、そこで力尽きて、お釈迦様は道端の木陰で亡くなったんですよ。お釈迦さんは何ですよ、畳の上で亡くなった人と違うんです。いや、インドに畳には弱いなとそんなこと言いませんが、家の中で亡くなった人じゃない、道端で亡くなった、それもね、進行方向にね、進行方向に向かって、なんですね、頭を北にしてってね、北の方を向いてらっしゃって、ね、北の方行ってらっしゃったからね、頭を北にして、そして、西向きに、なんですね、横になられて、そしてその晩夜中、ちょうど夜中でございましたが、亡くなるのでございますが、最後までね、ご縁のある人たちに教えを説き続けます。で一番最後はね、お弟子たちにね、形あるものはすべて移ろいゆくんだよ、だからお前たちはね、力あるうちに勤めなさい、こうおっしゃって、静かにお釈迦さんはお亡くなりになるんですがね、しかしあのお釈迦様の、お亡くなりになったことをね、亡くなったとは誰も言わなかった。弟子たちはね、そのお釈迦様の実に静かにお亡くなりになる姿、そして実に豊かに亡くなっていく姿を見てね、涅槃にいられた、完全な安らぎ、完全な安らぎに帰していかれたと弟子たちは言うんですね。パーリニルバーナ、完全な安らぎにお釈迦様は入っていかれたと言うておりますが、実はその時先ほど言ったチュンダというお弟子がね、お釈迦さんにお供養差し上げたでしょ。そのお供養によってお釈迦さん大変な病気になって、そして亡くなるんですからね。だからチュンダはね、私が悪かった、私がね、あんな奥義を捧げるんじゃなかったって言ってですね、申し訳ございません申し訳ございませんって言って謝るんですよね。ところがお釈迦様はね、チュンダは慰めてね、お前は何にも悪いことないんだ、ね、お前は何にも悪いことしてるわけでもない、お前は素晴らしいことしたんだよ、お前はね、私に素晴らしい供養を捧げてくれたんだ、私はね、この一生の中で二度素晴らしい供養をいただいた。一度はね、35歳の時、6年間供養をして疲れ果てて、あの二年前後のほとりでぶたれてた時、そこを通りかかった村の娘のスジャータがですね、捧げてくれたあの牛乳ですね、その牛乳をいただいて、そのお供養の力によってね、私は悟りを開くことができた。あのスジャータのお供養によって私は悟りを開いた。今お前は捧げてくれた、お前が捧げてくれたあのお供養によって、朝のあのいただいたお供養によって、私は完全な安らぎに帰していくんだ、だからお前はね、決して悪いことしたと思いなさんな、素晴らしいことをしたんだよ、こう言ってね、お釈迦様は彼を慰めていらっしゃいますね。わしらたちはやるな、あいつがあんなもん壊しやがったからって言って、まあきっと文句言えるやるしな、食堂やったらあんた営業停止なんで、まあまあ、しかしお釈迦さんそういうんですね、そういうことをおっしゃってる。だからね、 弟子たちはお釈迦さんが亡くなったとは言わなかったんですね。完全な安らぎに生きていかれたと言ったんですよ。そしてお釈迦さんはそうだったんですね。死を惨めな滅びとは思ってはいらっしゃらなかった。死は滅びではない、完全な安らぎに帰することであり、永遠の命に変えることであるというね、そういうお釈迦様の悟りの心から言いますと、死なんてものは実は実在しないということになるでしょう。私たちが言うてるような死なんてものは実在しないということでしょうね。あのね、私たちは死ぬ、いわゆる死ぬことばっかりは言うようだけどね、しかし死ぬっていうことを考えることは大事なことですよね。人類の文化っていうのは死から始まった文化ですよ。人類はね、三つの偉大な死を持ってるでしょ。一つはソクラテスの死です。毒杯を仰いで、無実の罪で毒杯を仰いで、あの亡くなっていったソクラテス、そのソクラテスの獄中の言葉を弟子のプラトンが、あのプラトンの対話編としてなんですね、綴っていきますけれども、あれがギリシャの知性、ヨーロッパの知性の始まりでしょ。そしてもう一つの死はイエス・キリストの死でしょうね。罪なくして十字架にかかって、そして殺されていったあの十字架上の死を通して、あそこに神の愛を見たのがキリスト教ですね。パウロがいわゆる十字架の神学というものを打ち立てていく、あのイエスの死を通して神の愛が地上に顕現したというのがキリスト教ですわな。あの死なくしてはキリスト教は存在しない。お釈迦様はその死を虚しい滅びとしてじゃなくて、永遠の命に帰っていく、永遠の安らぎに帰っていくものとして死を受け入れていった、あのお釈迦様のお姿を通してね、仏教の素晴らしい文化は始まっていくのでございますね。だから人類の文化っていうのはね、偉大な死によって始まっているとこう言っていいでしょう。死をバカにした文化はね、その文化はもうそれこそ根なし草でしょうね。近代の文化っていうのはね、死を無視した近代の文化っていうのは根なし草だと言っていいでしょうね。もう一度私たちは死の意味を見出し、そして生の意味を再確認していく、死に耐えられるだけの生を生きる、そういう生と死のね、確認というものが必要になってくると思うんですよ。ところが私たちは先ほど言いましたように、生まれてきて死ぬもんだという、こういうその発想でしかものを考えられない。だから死の意味も生の意味も確認できないということでしょうね。一度その枠組みを取っ払ってしまえと、ね、その枠組みを一遍取っ払ってしまって、そしてもっと広い世界から、もっと大きな世界から、生と死を超えた世界から、この生きていることの意味と死の意味と与えられていくというね、そして自分の生と死を本当に確認していくということが必要になってくるんでしょうね。今実は五本願はその生と死を超えた悟りの領域から私に生きる意味と、そして方向、死の意味と我々に教えてくださっているということでございますよね。ちょっとここで休憩をいたしまして、そして、もう少しお話を続けさせていただきたいと思います。ちょっと休憩をさせていただきます。